皆さんにお聞きします。皆さんの宝物は何ですか？皆さんは何を宝物と考えているんでしょうか？もう幼児たちはもういなくなっているので幼児たちには聞けないんですが、まあ小学生、あのティーンズたちにも聞きます。まず男の子、男の子前に3人もいるし、はい、宝物は何ですか？あなたの宝物、誰か一人。急にね、聞かれてもね、うん。さあ、せっちゃん。iPad。iPad。ああ、そうなんですね。時代が変わりました。宝物が iPad になっています。さあ女の子に聞きましょうかね。後ろに誰か、マナちゃんとか。宝物何？難しいねなんか一つ選ぶことってとても難しいんですよね。昔は、すいません、昔は、今ちょっと変わったので時代が。昔は男の子といえば、まあ、プラモデルとかミニカーとかですよ。スポーツ道具ですけど、最近は iPad。さあ、女の子は昔はですよ。人形とか、キャラクターのグッズとか、絵本だったけど、今は、iPad かもしれませんね、うん。さあ、大人の方々にお聞きします。皆さんの宝物は何ですか？いや、生き物は除きましょう。人、ペットなど生き物を除いたら、皆さんにとっての宝物、ものとしては、私が1時間かけてインターネット検索したらですね、いろんなものが出てきたんですけど、ある女性の方がこう言いました。子供を出産した時のへその母子手帳を宝物にしています。ああ、なんか分かるような気がします。ある男性の方は、子供が画用紙でクレヨンで描いた、もう適当に描いたんだけど、パパの似顔の絵がもう宝物ですという。私も子供が書いてくれた手紙を大事に大事にして貼っております、机に。親は宝物と言われても、いや、人と言われても子供がすぐ出てくるんですが、物と言われても子供につながるものを宝物にしているなっていうのを感じました。親にとっては子供が最も宝物になっていると思います。今日はこのルツ記の10回目で最終回なんですが、今日はこのルツ記の最後の物語で、与えられた子供を、その子供を通して私たちに与えられている祝福とは何か、そのことを皆さんと共に分かち合っていきたいと願います。さて、今日はルツ記の最後の日なので、今まで、まあ、今日初めての方もいらっしゃるので、ルツ記のストーリーを最後にもう一度簡単にまとめていきたいと思います。エリメレクという人の家族がいました。彼らはベツレムという生まれ育ったところで、食べ物がなくなって危機によって、彼らは何とか生きていこうとして、神様が与えてくださった約束の地から離れて、自分の力で何とかしようと思ってモアブの地に引っ越しをしました。神様が願っていなかったこの異邦人の地に引っ越しをしたエリメレクは、その地で死んでしまいます。なんと二人の息子も死んでしまう。妻のナオミと二人の嫁だけが残されました。そんな中、 神様はもう一度恵みを与えてくださって、ナオミは神の恵みによってもう一度神様の約束を信じるようになり、嫁の中で一人ルツと一緒にベツレムに帰ってきました。帰ってきてみんなから歓迎されたかというと、そうではなくて、みんなから厳しい言葉、冷たい目線を浴びながら、けれども信仰に生きよう、一生懸命に生きようとしたんです。そんな中、神様からボアズとの出会いが与えられました。先ほど私たちは歌った、君を愛されるため生まれたという中で出会いっていうのがあるんですね。神様の愛は出会いを通して実を結ぶんですね。ボアズとの出会いを与えられて、ナオミはこの自分の嫁のルツとボアズを結婚させることで自分たちの家を守っていこうとしたんです。このルツはナオミを信頼し、また神様を信頼して従いましたし、ボアズも信仰の基準を持って決断しました。そして神様の導きの中で二人は正式に結婚することになりました。それが今日までのストーリーなんです。ルツ記は結婚の物語じゃなくて、実は思わぬ苦難、試練の中で、苦しみの中で信仰に生きた人々の物語です。今日は結論として、大変な中でも、困難な時代においても信仰に生きた彼らに与えられたのは子供、つまり子供を通しての祝福でした。今日はその最後の物語について皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。結婚したルツとボアズ、この二人のために神様はお祝いとして一つ与えてくださったのがあります。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。神様はこのルツとボアズの間に、その家族に子供を与えてくださいました。ここに皆さん、主語が主です。この場におられますお父さんお母さんは否定できないと思います。自分の力で子供を授けて子供を無事に産むというのはできないこと、どれだけ祈ったのか、どれだけ心配しながら神様にすがったのか、神様の御業なんですよ。子供が与えられるということ、聖書も語っています。神様が子供を与えてくださった、彼らの家族を祝福するために。今この場にも子供たちいますが、皆さんぜひ周りの方々、子供たちに言ってください。あなたは家族を祝福するために神様が与えてくださったんだよ。はい、お母さんお父さんたちぜひ言ってください。子供に、あなたたちは神様がこの家族を祝福するために与えてくださったんだ。私たちもかつて子供でしたね。私たちもそのために神様を与えてくださったんです。では子供がどのようにして祝福になるのか、皆さん今日の聖書の14節15節を見ますと、周りの女たちはなんと子供を産んだルツじゃなくてナオミに対していろいろ言うんですよ。なぜかというと、この子供はこのナオミから、エリメレクとナオミで途切れたこの家を守っていくために与えられた存在なので、この夫と息子を全部失ってしまったナオミに祝福の言葉を語っているわけです。その言葉によりますと、子供はですね、なんとその子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。神様によって与えられる子供は、その家族の魂を生き返らせるもの、老後の支えるものとなるということです。さあ皆さん、ここで老後の支えはわかります、もうイメージがすぐ浮かんできます。家族は弱くなった時に、子供が大きくなって家族を支える、親を支える、 それは分かります。そのような存在になること、だからこそ祝福なんだ。ただし私たちは知っています。子供は小さいながら成長しなくても、小さい子供が家族を支えていること、どれだけお母さんたちが大変ながらも子供から励まされて、お父さんたちが子供から支えられて歩んでいるのか、それはよくわかります。ところが一つ難しいのはこれなんです。魂を生き返らせる、皆さん子供によって魂が生き返らせるという、なんかどういう意味なのか、イメージが浮かんでくるんでしょうか。実はこの言葉は皆さん聖書を読んでおられる方は耳に慣れている言葉です。魂を生き返らせる、どこで出てくるかというと詩篇23編なんですよ。羊飼いなる神様が羊である私たちの魂を生き返らせてくださる。ところが聖書は今、神様がじゃなくて子供を通して私たちの魂を生き返らせてくださると語っています。どういうことなんだろう、ちょっと難しいんです。ところが聖書を見ますと、魂を生き返らせるという言葉をこのように訳した聖書があります。同じ言葉ですが、言語では、日本語では心に喜びを与えると訳されています。これはイメージが浮かんできます。で、言語を調べてみます。これはこういう意味になります。私たちの精神、勇気、力、希望などを失ってしまったときに、神様は子供を通して私たちに精神、勇気、力、希望などを回復させてくださる。その働きをしてください。一番はちょっと取っておきます。よくわかりませんが、この2、3番ではよくわかります。子供はそのために神様が私たちの家庭に与えてくださったんだ。今朝のこの話を聞きながら、ある方は、あ、これは私の話だと思うけれど、ある方は、じゃあ私は今親でもないし、家族にも親戚にあんまり子供がいないし、私には該当しないなと思われる方いらっしゃるかもしれない。しかしそうではありません。子供を通して与えてくださる神様の祝福は、実は全ての人々に向けられた祝福です。なぜならば聖書は、神様が私たち全ての人々のために子供を与えてくださったと教えてくださることです。皆さん、この言葉、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、そうです。ここで緑子、一人の男の子はイエス・キリストを指し示す予言の言葉です。イエス・キリストはなぜ子供として生まれたんだろうか。いろんな説明があるかもしれませんが、聖書が語っている一つの意味は、私たちすべての人々を祝福するために、私たちが弱くなった時には支えるために、私たちの魂を、ここで分かります、生き返らせてくださるために、イエス・キリストを子供として与えてくださって、私たちすべてに今祝福を与えてくださっている、そのメッセージにつながっていきます。ですから今日の話は、子供を通して注がれる祝福の話を私たちみんなに該当する祝福のメッセージであります。私たちは祝福を受けています。ルツ記はもう一つの子供を通して注がれる祝福を語っています。それは子供の名前と系図を通して分かるものです。さあ、ここで皆さん、聖書、今日の聖書を読んでみますと、面白いことに、皆さんの名前は誰が名付けてくれたんですか？まあ、大体親とか、 あのおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、その家族の中で名前をつけてくださるようなんですが、この聖書を見ます。17節を、近所の婦人たちが生まれた子供の名前をつけてくれたんですよ。これが文化なのか、いや聖書ではなかなかこういう場面がなくてですね、これはきっと周りの方々が一緒に喜びながら一つの願いを込めて祈りを込めて名付けてくれた名前がオベドなんですよ。さあ皆さん、このオベドという名前は使えるものです。このヘブライ語としては使えるものという意味を持っているんです。この家系はもともとエリメレクから始まっているんです。エリメレクは神は私の王という意味なんですが、実際彼はその名前通りに歩むことができませんでした。神は王じゃなくて自分が王になって自分の道を歩んでしまいました。そのことで家族に大きな痛みを残してしまった。そのことを分かっている周りの人々は、じゃあその家系で生まれたこの子供はオベド、神様に仕えるものとなって、ナオミとルツ、そしてルツとボアズとの結婚によって与えられた子供だから、続けて信仰の流れを、信仰の系図を受け継いでほしい。エリメルクはそうではなかったけれども、この子供を通してその信仰の系図が続いてほしい、そういう思いを込めて名前を付けてくれたわけであります。聖書を学ぶにあたって一番難しいのはこの系図なんですよ。皆さん、あの聖書の中で系図、こう聖書を読んでです、系図に当たるともう飛ばすその経験ある方、はい、ありがとうございます。もう名前もよくわからないし、発音も難しいし、なんかどこでどう、あの礼拝の中でですね、聖書の箇所が系図になると、もう司会者は本当に困るんですね。この系図はとっても難しくて、どんな意味があるんだろうかって思うんですよ。しかし皆さん、系図が理解できれば、そこで語られているメッセージはとっても強い、とっても大切なメッセージなんです。今日は最後に系図の話をしたいんです。なぜかというと、今日の聖書の箇所の後もルツ記の最後は系図で締めくくっているから。例えば聖書の中でまず出てくるこの系図の中で、創世記、聖書の最初の本ですね、創世記には10代にわたる、その上の遡って10代まで遡った系図が2回出てくるんですよ。最初に出てくるのは5章に出てくるんですが、ここは最初の人間であるアダムからこの洪水、箱舟を作ったノアまで10代なんですが、この系図が出てきます。最初の人間だったアダムは罪を犯してしまって、その子孫たちをみんな罪によってその影響が広がってしまいました。そして洪水によって神様の裁きを受けたんです。ところが最後の10代目のノアが神様を信頼して、神様を信じていて、彼によって人類が新しい歴史が始まったという聖書の物語があります。この10代の中で新しい希望で今系図が終わっています。で、その次に創世記11章にも同じく10代のこの系図が出てくるんですね。不思議なんですよ。セムからアブラムでですが、このセムは誰かというとノアの息子なんですよ。で、続いているんです。ノアの息子セムから始まった新しい人類の歴史から始まった10代のこの系図があるんです。ところがここも同じくセムから新しい世界で新しい歩みを始めたんだけれど、結論は何だったのか。みんな傲慢になって、神もいない、必要でない、自分たちで十分生きていけると思ってバベルの塔というのを建てて自分たちで生きようとした。そしたら神様はそのバベルの塔を壊して、また本当にこう希望のない 中で神様がアブラハムという一人を選んで新しい歴史を始めるんです。同じく。それが十代目。ところが皆さん、今日、ルツ記の最後に出てくる系図も十代なんです。十人の名前出てきます。後でちょっと数えてみてください。でこの系図は、ペレツからダビデまでなんですよ。さあ、ペレツって誰なのかというと、アブラハムを通して与えられたのがカナンの地という、今イスラエルの地域ですね。その地域を与えられたんですね。そこで定着して、第一世代がこのペレツなんです。新しい約束の地を与えられたんだけど、その結論は何だったのか。勝手に自分たちの思うままに生きていた。それが聖書の物語なんです。それを、そのような時代をまとめて、みんなが神様に従いながら信仰を持って、新しい国を始めたのがダビデ。同じく10代なんですが、新しいスタートがダビデなんですよ。ところが、このダビデに至る中で、大事な、この系図の中で役割を持っていたのが、ボアズと、ボアズを通して生まれた、オベドなんですよ。延々とこの系図の話をしていて、僕は今日何を言いたいんだ。私が今皆さんにお伝えしたい話は何かというと、ルツ記は、大変な中でも信仰に生きた人々を通して信仰の系図を続けてくださった。その時に何が起こったのか。神様の救いの御業がこの系図の中で行われた。神様の救いの御業のために用いられたんだということです。弱くても大変な苦難の中でも信仰に生きる人々を神様は信仰の系図に入れてくださって、主の救いの御業のために用いてくださるということです。ところが系図の話はもう一つ、すみません頭痛くなったかもしれません。もう一つ系図の話をしたいと思います。これが旧約の話ですが、新約も系図で始まるんですね。マタイによる福音書はこのような言葉で始まります。皆さんよく見てくださいね。アブラハムの子、ここアブラハム。ダビデの子、あ、ダビデ。この系図の続きでイエス・キリストの系図で始まります。新約は。つまり、どんな時代であっても、自分たちがどんなに弱くても信仰に生きる者は、このような信仰の系図の中で主の御業のために用いられると、同時にそれがどこにつながったかというと、イエス・キリストにつながった。イエス・キリストを通して救いが完成され、神の御国が完成されるという御業のために用いられるという、私たちもこの系図のどこかに、イエス様から始まった、またこの下にある2000年にわたるこの系図のどこかに、私が、いや私の家族が、そこに名前をあげたい。先ほど乳幼児の子供たちを紹介しながら、親の願いが語られました。こういう子供として成長してほしい、こうなってほしい。親はいつも願いを持っているんです、子供に対して。子供がいろんな自分の夢を描きながら、のびのびと楽しく幸せに生きてほしい。本当そうです。子供がそのように幸せに生きてほしいんです。素晴らしい人生です。ところが聖書はそれだけが祝福じゃないんだと言っています。それに増しているもっと素晴らしい祝福の道があるんだ。その道は何か。親に与えられた信仰は子供にも受け継がれて、信仰の系図に入ることです。主の御業のために、救いのために用いられ、御国のために用いられること、それこそ神様がいつまでもその名前を覚えてくださる、とても尊い人生なんだ。今朝、 聖書はそのようなことを私たちに今語っているんです。さあ、そのように用いられたら何があるんですか。皆さん、今日の聖書に子供が名前が挙げられる、有名になるという話も出てくるんですが、神様はそのような子供、そのような系図、家族をどのようにしてくださるのか。皆さん、最後、私が大好きな御言葉です。皆さん、ぜひ一緒に読んでいただけないでしょうか。3、はい。その信仰の系図に登った私たちの名前はどうなっていくのか。とこしえに、永遠に星のように輝きます。神様の前で、神様のお目に、いや、この世界中に、神の国では星のように輝く人生になる。だからこそ、私たちがいくら大変な時代においても、大変な試練の中でも、信仰に生きよう。信仰に生きることは、私たちにとっては、最も素晴らしい祝福になると信じます。そのような願いを持って、私たちは、私たちの家族に与えられた家族、親戚の中で与えられた家族、子供、そして、この教会に与えられた子供たち一人一人に、信仰を教え、伝え、そして共に信仰の系図にあげられたい。そのように切に願います。そのような願いを持って共に信仰の歩みを続けてまいりましょう。お祈りします。愛する天皇と様、あなたの恵みを心から感謝いたします。あなたは私たちに子供を与えてくださり、子供を通して多くの祝福を与えてくださる方です。イエス・キリストを子供として与えてくださり、私たちに豊かな祝福を与えてくださいました。ありがとうございます。そしてその子供を通して、信仰が受け継がれることを通して、神様の御業、神の国のために用いられる尊い人生、とこしえに星のように輝く人生を示してくださいました。神様ありがとうございます。その御言葉を心に留めて、これからも子供と共に信仰の歩みを続ける私たちでありますように、どうか支え導いてください。今日与えられたこの御言葉、その通りに、この教会に与えられている乳幼児、小学生、ティーンズ、すべての子供たちが信仰に生きることができますように祝福してください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は御言葉に応えて賛美を捧げてまいりますが、今日の応答賛美は新聖賛美歌678番ですが、ここにはマブハイという言葉が出てきます。皆さん、これってどこの言葉かご存知ですか。マブハイ、どこにいたのか、クラリンス教で、これはフィリピンのタガログ語なんですよ。で、このマブハイというのはようこそという意味なんです。ようこそこの祝福の道へ、ようこそ子供が与えられた、ようこそ祝福の道へ、イエス様が与えられた、ようこそ祝福の道へ。これを持って私たちを互いに祝福していきたいと思います。どうぞお立ちください。周りの子供たちを祝福しましょう。マブハイ、
マブハイ、祝福。
回はこの賛美をもって互いに祝福したいと思います。イエス・キリストを与えられ信仰の道に招かれた私たち一人一人を互いに祝福しながら3節を歌いましょう。
マブハイ
マブハイ祝福、
ようこそ祝福の道へ。
あなたにあるように御子イエス
ましょう。マブハイ
マブハイ祝福、あなたにあるように、御子イエスをくださる神様、
日々の恵みに感謝して献金をいたします。唱詠新聖賛美歌33番、輝け主の栄光。引き続き祝祷と構想を持って神、主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが どんな時にも信仰の道を歩み、主からの豊かな祝福を受けていく私たち一同の上に、教会につながる乳幼児お一人お一人の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お待ちください。最後に God bless you を賛美しましょう。一人一人に神様の祝福が豊かに豊かにありますように。今日は特に乳幼児一人一人のことを覚えながら賛美したいと思います。 God bless you、 神様の祝福、God bless you、 豊かに豊かに、私にもあなたにもこの出会いに注がれますように。私にもあなたにも祝福が、私にもあなたにも感謝します。これで今日の礼拝終わります。礼拝での方は引き続きアナウンスがあります。